皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。まあのっけから個人的な話で申し訳ないんですけれども、あのフェイスブックってあるじゃないですか。あれももちろん私もずっとやってたんですが、2月ぐらい前かな、思うところあってですね、携帯スマホからフェイスブックを削除したんですよ、ね、その結果何が起きたかっていうとですね、まず携帯を触らなくなったと本当にそうなんです。もう本当に電話とメールがたまにぐらいかな、それ以外ほとんど1日触らないですね。まあ、Facebook とかなんとかあった場合は、なんか書き込みがあってるかなとか、反応があったかなとか、自分が投稿したやつにどれぐらいの人が見たかなとかですね、なんかそんなことがついつい気になって、なんかいじってる時間があったんですけど、まずそれがなくなりました。電車なんかに乗ってもまず本を見る、読む時間が増えましたということで、ずいぶんこれ変わったんじゃないかなと思います。まあ、あのパソコン上はまだ生きてますからね、まあ、1日に1回か2回見りゃ大体それで用は済みますから、まあ、本当そういう意味では別のことに使う時間が増えたのかなというふうなことを思ったりもしました。でね、やっぱ本当今すごいですよね、スマホ、スマートフォンの機能というのは。まあ、本当あれね、インターネット付きパソコンをずっと持ち歩いているのと同じ状態だし、まあ本当親切な検索機能、文字で打たなくてもなんかちょっと口で喋りゃわーっと調べてくれるとかですね、なんかねちょっと便利すぎて、どうなんだろうと思ったりします。例えばちょっと前までゆとり世代とかね、言われてたじゃないですか。いわゆるゆとり教育を受けてきた面々が社会に出てきて、どうもなんか今までと違うみたいなね、見ててごらんなさい、あと 2,3 年もしたらね、スマホ世代とか言われてね、もう中学高校からずっとスマホを使い続けて、社会人になりましたなっていうような人たちが社会人になってきて、どうもこの人たち違うなみたいなね、多分あと数年したらそういう話題が、社会で出るんじゃないかなと私は思ったりするわけであります。一番ね、私が自分の実体験から分かるんですけど、あれ分かった気になるんですね。知ってる気になる、知ってるつもりになる。例えばですよ、長い小説、例えばトルストイの戦争と平和とかですね、もう分厚い文庫本で確か5冊ぐらいあったような、気がするんですけど、まあ何でもいいですわ、龍馬が行くでもいいんですけどね、坂の上の雲でもいいんですけど、まあ、普通じゃないな、僕らみたいなおっちゃんたち世代はですね、やっぱりその辺を中学高校大学で一通り読んできた世代、まあ最後の世代かもしれませんけど、でも今ね、戦争と平和とか言ったらバーッとそのあらすじが出たり、トルストイの作品でとかね出たりするんじゃないですかね。坂の上の雲とか言ったら、司馬遼太郎の日露戦争を背景とした小説でとかね、正岡子規などと秋山兄弟の青春群像をバックにとか、ね、なんかそんなことがバラバラっとあらすじでね書かれてて、でそれ読むだけで、あ、あ、そんな話なんだなっつって終わっちゃうんじゃないかな。でそれで知ってるつもりになるとかね、知った気になるって、なんかこの辺ってね、なんかおっかないなという気がするんですよ。で例えば今育児にスマホを使うという、びっくり、本当ねびっくりポンですよ、僕に言わせれば、みたいな、これ聞いた話なんですけど、最近例えば赤ちゃんが泣くときに、その泣き止ませるのにスマホの画面を見せるとかね、動画を見せるとか言っていうのがあるらしいんですよ。確かにね、なんかなんだろうつって覗いて泣き止むのかもしれないけど、いいのかなみたいな気がして、僕は仕方がないんですね。例えばそのもう今から30年前の話ですけれども、僕が大学に入った時の、例えばその乳幼児の心理学だなんていう授業はですね、例えば生まれたての赤ちゃんの感情というのは快不快、この2つしかない。快っていうのは心地よいですね、で不快っていうのは不愉快の不快ですね、これしかないんだと。だから、例えばおっぱいもらってる時とか寝てる時とかご飯食べた後っていうのはその快、心地よい 時間であって、おむつが汚れたとか、お腹すいたとか、なんか寝てたのなんかね起きちゃって、で要するに寝起きがで泣くとか、そういう時は不愉快不快の状況なんだと、大体この2つしかないというふうに習ったんですね。でその後いわゆる情緒、喜怒哀楽というね、嬉しいとか楽しいとか悲しいとか寂しいとか、そういった、感情というのが徐々に芽生えてくるんだと、まあそれが大体幼児期といわれる時期なんだと、まあそういう授業が30年前ぐらいあったんですけど、今はねすごいですね、脳科学っていうんでしょうか、発達しましてね、例えば脳内ではその目覚めさせる物質ね、ノルアドレラ、アドレナリンすいません、うまく舌が回りませんが、が出るから、そうやって何かそうやって寝起きで泣いたりするんだとかですね。でそこで、およしよしと お母さんが、子供を抱っこしたりなだめたりするときに、その脳内には今度は幸せを感じるような、セロトニンっていうんですかね、そういう物質が分泌されるんですだなんていう。今そういうふうな、多分説明がね大学の講義でも合ってるんじゃないかなと思うんです。問題はここなんですよ。その泣いてる時に、泣いてる赤ちゃんにお母さんがをよしよしとして抱きしめてくれる、抱っこしてくれる、言葉をかけてくれる、おんぶしてくれるっていう時に、そのセロトニンという快感のホルモンが出るんですけど、泣いてる赤ちゃんにそのスマホの画面を見せていくということは、さらにね別の神経を刺激するもの、脳内の神経を刺激するものですから、まあますます覚醒させるというんでしょうかね、ノルアドレナリンが出てしまって、さらに 脳内は多分なんですかね、僕も素人だから分かんないけど、多分一生懸命イライラしちゃうんじゃないかなと思うんですよ。見なきゃとか、なんだろうとか。でもそうじゃなくて、ああ気持ちいいっていう、抱っこされて気持ちがいいっていう風な、その快感が情緒を、僕は赤ちゃんを落ち着かせるんではないかなというふうにも思うわけですね。でそのそれこそ僕が大学生の頃の研究の成果は、人間の脳っていうのはだいたい18歳から20歳ぐらいで完成させるんだというふうなことを言われてましたけど、まあ最新の研究ではもう1歳何ヶ月で、大まかもうね、出来上がるんだと。ということで、そのやっぱり赤ちゃんの時期とかね、そういう時期にどういうふうな、外からの刺激をその子が受けるかということで、まあ脳内の発達というんでしょうかね、ものが決まってくるということだろうと思うんですよね。ですから先ほど言いましたね、いいのかなみたいな、そういうことが日々あってるというこの最近の世の中もね、私はどうかなというふうに非常に不安になるわけでありますけど、皆様いかがお考えでしょうかね。まあ例えばその先ほどゆとり世代とか言いましてね、実はそのこの新春、この4月もたくさんそういう若い世代が、社会デビューするわけですけど、なんかねゆとり世代ってね悪く言われることあるんですけど、私悪いばっかりではないと思うんですね。例えばあの協調性があるとかですね、みんなで頑張ろうみたいな、そういう気持ちはねものすごく強いですね。僕ら世代、昭和30年代生まれたなんていうのはね、なんかね自分さえ良ければいいみたいな、そういう競争社会だったんですよ。だって今大学みんな入れるんですよと、そのごく一部の超有名校以外はね、うちの幼稚園の先生方聞いてもね、受験っていうのをまともに経験してないですね。もうほとんど推薦で行っちゃうから、受験競争だなんていうものはほとんど経験してないですよね。だからそうやってみんなと仲良くとか協力するとかいうことに関してはもう非常に秀でたものがあります。あのボランティアとかね、そういう貢献するとか役に立ちたいとか、そういう気持ちだなんていうのはね、もうこれは日本の歴史上最高に持っている世代じゃないかなと思います。ただ若干困った癖があるんですよね。あの失敗を極度に恐れるとね、やっぱりね失敗経験っていう挫折経験が極度に少ないと私は感じますね。やっぱり世界いいんだよ君はそのままで、世界で一つの花だからみたいなね、そういう形で来たのかもしれませんからですね。だから聞くっていうね、尋ねること、質問することがまた苦手ならしいですね、みたいですね。聞くこと自体がもう失敗 なんだかそんなことも知らないのかと言われたくないっていうね、どの職場でもね、わからないことがあったら何でもいいから聞きなさいね、なんていうことを新入社員には指導すると思うんですけど、まあ何を聞いていいかわからないっていうのが一つ、それともう一つは先ほど言いましたように、質問する、尋ねるということ自体がなんか苦手なんですね。こんなこと聞いたら笑われるんじゃないかなとか、怒られるんじゃないかなとか、なんかね、そういう風な世代みたいですよ。だからまあそういう人たちなんだと思って、接していけば、いいのかと思いますけどね。うん、だからぜひこれからデビューする方、失敗の原因はね、大体がね、確認をしないっていうことなんですよ。多分こうじゃないかなと自分で勝手に解釈してやっちゃうと失敗しますから、これはこうでいいでしょうかとか、これっていうふうにまず確認をしておけば、大体の大きな失敗はほとんど避けられると思いますから、尋ねることはね、絶対恥ずかしいことでも、失敗でもありませんから、どんどんお尋ねになってくださいね。2年も3年も勤めてどんどん尋ねたら、やっぱそれはアホかと言われてもそれは仕方がありませんけど、1年目の特権としてね、ぜひそれはチャレンジなさってください。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。